こまめな換気、手洗い手指消毒、3密の回避、マスクの着用といった対策にご協力をお願いします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が変更、延期、または中止となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
区民意見を募集します。杉並区実行計画等の一部修正案。区では、令和3年度、2021年度に区が目指す街の姿を、緑豊かな住まいの都とする新たな杉並区基本構想を策定するとともに、その構想の実現に向けた取り組みを具体化するため、新たな杉並区総合計画等を策定したところです。今年度、岸本里子新区長が就任したことに伴い、その公約等を踏まえて、速やかな対応を要する内容などについて、令和4年度、2022年度から、令和6年度、2024年度を計画期間とする、杉並区実行計画第1次、杉並区区政経営改革推進計画第1次、杉並区共同推進計画第1次、杉並区デジタル化推進計画第1次、杉並区区立施設再編整備計画第2期第1次実施プランの一部を修正することといたしました。この度、各計画の修正案をまとめましたのでお知らせします。皆さんのご意見をお寄せください。修正案の全文は区役所、区民事務所、図書館等のほか、区ホームページでご覧いただけます。ホームページは https://www.city.suginame.tokyo.jp/。問い合わせは企画課へ。杉並区実行計画第1次等の一部修正案のポイント。新たに行う主な取り組み。取り組み名と取り組みの概要をお伝えします。住宅確保要配慮者の居住支援の充実、実行計画。住宅確保要配慮者への家賃助成制度による居住支援について検討を進めます。区民参加による気候変動対策の推進、実行計画。区民が地球温暖化、気候変動対策について議論を行い、その議論の結果を政策提言として区政運営に生かす仕組みである、仮称気候区民会議の開催に向けて取り組みます。パートナーシップ制度の創設、実行計画。パートナーシップ制度を創設運用するとともに、性的マイノリティに関する相談・啓発事業を実施し、すべての区民が認め合い、支え合いながら共生する地域社会の実現に向けて取り組みます。子どもの権利擁護の推進、実行計画。子どもの権利に関する条例の制定を目指し、仮称子どもの権利擁護に関する審議会を設置して検討を進めます。区政情報の共有の推進、区政経営改革推進計画、情報の公表に関する方針を定め、研修等を通じて職員に周知徹底することにより、さらに透明性のある区政を実現し、区民が区政に参画するために必要となる区政情報の共有を推進します。 参加型予算の実施、区政経営改革推進計画、共同推進計画、区の予算編成に区民が関与し、その意思を反映させる参加型予算について検討を進めます。デジタル技術を活用した遠隔手話の導入、デジタル化推進計画、端末等を活用して窓口対応ができる窓口通訳システムを導入し、聴覚障害者の窓口での利便性向上を図ります。ペーパーレス会議の促進、デジタル化推進計画、デジタル技術を有効活用し、ペーパーレス会議を促進することで、会議運営における効率化を図ります。検証などを行う主な取り組み、取り組み名と取り組みの概要をお伝えします。都市計画道路の整備、実行計画、すでに事業認可を受けている区間は、住民との合意形成を図りつつ事業を進めます。事業認可を受けていない区間は、効果検証を行い、必要性を検討します。指定管理者制度及び民営化・民間委託の実施。区政経営改革推進計画。今後の新たな方針について、サービスの向上やコスト削減の効果等を、施設で働く人と利用者の視点も入れて調査分析し、検証した上で決定します。使用料、手数料等の見直し。区政経営改革推進計画。使用料の検証を行い、新たな方針を決定した上で、必要に応じて改定を行います。次に、杉並区区立施設再編整備計画第2期第1次実施プランの一部修正案のポイント。区立施設再編整備計画。児童館、幽遊館等の再編整備については、区長公約等を踏まえ、これまでの取り組みの検証などを行い、新たな方針を決定していく予定です。このため、第1次実施プランにおいて計画化した、児童館、幽遊館等に関する取り組みについては、新たな方針を決定するまでの間、原則として一旦休止します。ただし、緊急性の高い行政課題への対応を伴うもので、取り組みの進捗状況等も踏まえ、現段階で休止することが困難な取り組みについては、計画通り、または取り組みの一部を修正した上で進めていきます。一旦休止する取り組み。施設名と取り組みの概要をお伝えします。高井戸西児童館、悠々高井戸西館。高井戸西児童館及び悠々高井戸西館の建物を解体して、仮称コミュニティフラット高井戸西を整備し、廃止後の悠々高井戸西館の機能を継承する取り組みを一旦休止します。高井戸児童館。高井戸児童館を仮称子ども子育てプラザ高井戸に転用する取り組みを一旦休止します。阿佐ヶ谷児童館。阿佐ヶ谷児童館の小学生の居場所の機能を杉並第一小学校移転改築後の小学校内へ移転し、機能移転後の児童館施設を、仮称子ども子育てプラザ阿佐ヶ谷に転用する取り組みを一旦休止します。悠々高井戸東館、浜田山会館。浜田山会館を仮称コミュニティフラット浜田山に転用し、廃止後の浜田山会館及び悠々高井戸東館の機能を継承する取り組みを一旦休止します。悠々上荻窪館、悠々西荻北館。 上荻窪会議室等跡地に、仮称コミュニティフラット上荻窪を整備し、廃止後の UU 上荻窪間及び UU 西荻北間の機能を継承する取り組みを一旦休止します。旧宮前自転車集積所、高井戸西子ども園の改築時に整備する仮園舎を、仮称子ども子育てプラザ宮前に転用する取り組みを一旦休止します。計画通りまたは一部修正して実施する取り組み。施設名と取り組みの概要及び休止が困難な理由をお伝えします。下高井戸児童館。下高井戸児童館の小学生の居場所の機能を高井戸第三小学校内へ移転し、機能移転後の児童館施設を仮称子ども子育てプラザ下高井戸に転用します。理由、子ども子育てプラザについては、現計画で7地域に各2カ所設置することとしていますが、高井戸地域は唯一の未整備地域であるため、令和5年度中に整備する必要があり、すでに施設設計業務も完了しているため。方南児童館、UU 方南館、方南区民集会所、方南区民集会所を仮称コミュニティフラット方南に転用し、廃止後の方南区民集会所、UU 方南館の機能を継承します。UU 方南館跡地を活用して、方南学童クラブを拡充し、当面、方南児童館は存置します。理由、急増する方南学童クラブの需要に対応するために、UU 方南館のスペースを活用する必要があるため、方南児童館は今後の子供の居場所の方向性を決定するまでの間、存置します。阿佐ヶ谷南児童館。阿佐ヶ谷南児童館の小学生の居場所の機能を杉並第七小学校内へ移転し、児童館等の跡地に区立児童相談所を整備します。理由、区立児童相談所の整備場所は、区役所関係各課及び警察との連携の観点から、現在の阿佐ヶ谷南児童館等の用地が最も適しており、令和8年度の開設に向けて、阿佐ヶ谷南児童館等の建物を解体する必要があるため、UU 天沼館、本天沼区民集会所、天沼区民集会所、本天沼区民集会所を仮称コミュニティフラット本天沼に転用し、廃止後の本天沼区民集会所、天沼区民集会所、UU 天沼間の機能を継承します。理由、UU 天沼間に併設されている天沼保育園は、老朽化に伴い移転する必要があり、すでに移転先の施設整備や運営事業者の選定、保護者周知等が進んでいるため、また、区立児童相談所の整備に伴う児童発達相談係。乳幼児や学齢児の発達相談窓口で、現在の阿佐ヶ谷南児童館等建物に所在の移転先として、天沼区民集会所跡地が適地であるため、UU 高円寺南館、仮称高円寺図書館等、複合施設内に、仮称コミュニティフラット高円寺南を整備し、廃止後の UU 高円寺南館の機能を継承します。理由、高円寺図書館等の移転改築にあたり、旧杉並第八小学校跡地に整備する同複合施設の設計等が完了し、建設工事に着工する段階まで進んでいるため、以上が杉並区実行計画等の一部修正案です。 計画体系、杉並区基本構想のもとに、杉並区総合計画があり、そのうち今回修正する計画は5つ。杉並区実行計画、杉並区区政経営改革推進計画、杉並区共同推進計画、杉並区デジタル化推進計画、杉並区区立施設再編整備計画です。ぜひ皆さんの声を聞かせてください。杉並区長、岸本さと子。私が杉並区長に就任してから100日以上が経過しました。この間、私が選挙公約で掲げたさと子ビジョンをどのように実現していくのか。これまでの行政計画の継続性を念頭に置きつつ、区議会や区職員の皆さんなどと議論を続けてまいりました。今回の計画修正は、私の就任に伴って、できるだけ早く公約等の実現に向けた検討をスタートさせたい内容と、計画策定後の状況の変化などを反映する内容について、部分修正するものとなります。私が実現したいことは、多くの区民を幸せにするための着実な取り組みを見出し、実行していくことです。そして、その実現に向けては、幅広い区民の声を聞きながら、区としての考え方をまとめてまいりたいと考えていますので、ぜひ一人でも多くの皆さんの声を聞かせてください。誰もが住んでよかったと思える杉並区を一緒に作っていきましょう。杉並区実行計画等の一部修正案の閲覧。意見募集期間は5年1月4日まで。閲覧場所は企画課、区役所東棟4階。意見提出問い合わせ先。企画課、ファックス 3312-9912、メールアドレス kikaku-k@citynami.lg.jp。 意見提出方法等は、この後、区民意見を募集しますの記事で詳しくお伝えしています。
区民意見を募集します。意見提出方法等。閲覧場所。各閲覧場所のほか、区政資料室、区役所西棟2階、区民事務所、図書館、休業日を除きます。および、区ホームページのトップページ、区民等の意見提出手続き、パブリックコメントでご覧になれます。区ホームページ https://www.city.suginami.tokyo.jp/。 意見提出方法。はがき、封書、ファクス、E メール。閲覧場所にある意見提出用紙に書いて、各意見提出先。ご意見には、住所、氏名、在勤在学の方は、勤務先、学校名と所在地、事業者の方は、事業所名と所在地、代表者の氏名を記入。区ホームページにもご意見を書き込めます。後日、いただいたご意見、原則全文は、区ホームページで公表するほか、ご意見の概要と、それに対する区の考え方などは、広報杉並や区ホームページ等で公表する予定です。ご意見の全文公表を望まれない方は、その旨を書き添えてください。なお、住所・氏名を公表することはありません。杉並区個人情報保護条例の改廃案。概要。デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、 国、民間、地方公共団体、それぞれの個人情報保護制度の不均衡、不整合を是正するために、法体系を一元化し、データ保護に関する国際基準に対応することを目的に、個人情報の保護に関する法律、以下法が改正されました。5年4月1日から、法が地方公共団体へ適用されるため、区は現行の杉並区個人情報保護条例を廃止し、法で委任された事項等を規定する新たな条例を制定することで、適切な個人情報の保護を行っていきます。新たな条例に規定する主な事項、開示請求等における手数料、個人情報登録簿の作成・公表、開示請求等の手続き、審議会への諮問に関する規定、閲覧・意見募集期間、5年1月4日まで、意見提出・問い合わせ先、情報管理課・情報公開係、ファックス 3312-9912、E メールアドレス、すべて大文字で、josei-k@citynami.lg.jp。 丸一、仮称、杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取り組みの推進に関する条例。骨子案。概要、すべての人が認め合い、支えられながら共生する街の実現に向け、仮称、杉並区、性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取り組みの推進に関する条例を制定し、区、区民、及び事業者の果たすべき責務、及びパートナーシップ制度をはじめとする、区の取り組みの基本事項を定め、推進していきます。また、すべての区民が、性を理由とした差別等を受けることなく、自らの意思により、あらゆる分野における活動に参画し、能力を発揮する機会が確保されるよう取り組みを推進します。条例の主な項目。条例の目的、基本理念。区、区民と事業者の責務、及び、性を理由とする差別等の禁止。区の施策の基本的事項。相談体制の整備。苦情の申し出。パートナーシップ制度の実施。広報啓発活動。なお、パートナーシップ制度の実施については、この後、丸二の制度案でお伝えします。丸二、仮称。杉並区パートナーシップ制度、骨子案。概要、パートナーシップ制度は、区長がパートナーシップ関係にある2人の届け出を受理したことを証明する制度で、当をはじめとする全国のおよそ240自治体で導入されています。パートナーシップ関係とは、互いを人生のパートナーとし、相互の人権を尊重し、日常の共同生活において、継続的に協力し合うことを訳した二人の関係のこと。区では、国による法的な対応がなされるまでの措置として、婚姻制度を利用できない、または利用しづらいパートナーシップ関係にある二人の生活上の不便を軽減するため、制度の創設、運用を図るものです。制度の主な項目。利用の際の流れ、利用対象、届出に必要な書類、区が交付する書類、パートナーシップ関係解消時等の取り扱い、届出、予約の上、パートナーシップ関係にある双方が揃って必要書類を持参、届出場所、相談室、区役所西棟2階、パートナーシップ届受理証等の交付。 パートナーシップ届出書を受け、パートナーシップ届受理証を交付。いずれも、閲覧、意見募集期間。5年1月4日まで。閲覧場所。区民生活部管理課、男女共同参画担当。区役所西棟7階。または、男女平等推進センター。荻窪 1-56-3。意見提出、問い合わせ先。同担当。ファクス。5307-0681。e メールアドレス。danjo-ti@city.suginami.lg.jp。杉並区パートナーシップ制度。区民説明会。区民意見の募集に合わせて、1-2の骨子案についての説明会を実施します。日程、12月18日日曜、午後1時から3時、22日木曜、午後6時30分から8時30分。場所、区役所第3第4委員会室、中棟5階。対象、区内在住、在勤、在学の方。定員、各70名、申し込み順。申し込み問い合わせ。電話、または E メールに。行事名、希望日時。郵便番号、住所。氏名、振り仮名。年齢、電話番号。在住、在勤、在学の旨も書いて。12月15日までに、区民生活部、管理課、男女共同、犯罪被害者支援係。電話、5307-0326。e メールアドレス、danjo-ti@city.suginami.lg.jp。なお、車での来場はできません。手話通訳、託児あり。事前申し込み制。託児を希望する方は、お子さんの氏名、年齢も記入してください。12月9日までに、同係へ。